今から聖書のお話をしてまいります。今日の説教題は天の生き方です。新約聖書から学んでいきますけれども、クリスチャンになってからもいろんな問題に直面を私たちはしていきます。クリスチャンになる前もなってからも、自分でちゃんとしなければと思いながらもちゃんとできないこともあります。ではどんなふうにしたらいいのか、それについてパウロという人物がコロサイにある教会に手紙を書いています。コロサイというのはどこかというと、今でいうトルコです。後で地図をお見せいたしますけれども、今お見せしましょうか。じゃあ次を入れて出してください。あの辺りがコロサイというところになります。今のトルコですけれども、パウロ自身はこの教会は実は訪問したことがなかったようです。で、パウロの親しい友がその教会をおそらく初めて行ったのだろうと考えられていますが、で、新約聖書の中には最初の4つの章、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、これがイエス・キリストの生涯について4人が異なる観点から書いていった4つの福音書になります。その後に使徒言行録、初代の教会の始まり、その歴史が記されています。そしてその後にたくさんの手紙があります。おそらくその手紙を書いた時、手紙の著者はこれが聖書に入るということは特に予期していなかったと思います。でもその手紙の多くを書いたのがパウロという人物で、このコロサイ書を書いたのもパウロという人物です。そしてパウロはもともとクリスチャンでありませんでした。クリスチャンでなかったばかりか、キリスト者を迫害している人でした。迫害していたばかりか、キリスト者が目の前で石を投げられて殺されているのを、行くのを賛成しながら見て、みんなが石を投げるときに上着が邪魔になるのは、その上着の番をしていたのがパウロでした。そしてさらにたくさんのクリスチャンを捕まえて投獄しようと思って、ダマスコというところに行きました。エルサレムのちょっと北の方なんですが、そこに行く途中で彼はイエス・キリストに出会いました。もうイエス様亡くなって天に昇っておられたんですけど、そのイエス・キリストが光のうちに語られて、彼は地に倒れて、これはなんだ、この方はどなたですか、語った時に、私はあなたが迫害しているキリストであるということを語られ、自分は今まで何と謝ったことをしていたのかということに気づき、改心して、3日3晩ご飯も喉を通らない中でクリスチャンになっていった人物、それがパウロです。ですからパウロは劇的な改心をしてクリスチャンになっていきました。で、パウロはその後もイエス・キリストから直接キリストの声を聞きながら教えを受けていくことが許された特別な人物でありました。で、新約聖書の多くの部分をこのパウロが、書いています。彼が書いたものが新約聖書に聖書として収められていったわけです。このパウロが、じゃあ私たちはこの地上においてどういう生き方をしたらいいのか、それについて書かれている箇所を見てまいります。コロサイにある新教会の信徒への手紙3章1節からお読みします。プロジェクターに出ますので、それをご参照ください。コロサイ書3章の1節から。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地上のものに思いを寄せてはなりません。あなた方はすでに死んで、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。だから地上の体に属するもの、すなわち みだらな行い、汚れた行い、情欲、悪い欲望および貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝に他なりません。これらのことのために神の怒りが不従順の子らの上に下るのです。あなた方も以前このようなものの中に生きていた時はそのように歩んでいました。しかし今はそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、冒涜、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着なさい。新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされ、真の知識に達するのです。そこにはもはやギリシア人とユダヤ人、割礼のあるものとないもの、未開の人、非対人、奴隷、自由人の違いはありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。そして言葉であれ、行いであれ、あなた方がすることは何でも、すべて主イエス・キリストの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。以上です。この箇所から学んでいきたいと思います。今日の説教を一言でまとめると、天国のライフスタイル、天の生き方を私たちは求めていくべきであるということです。この中でパウルは天の生き方とこの地上の生き方、2つを分けて説明をしています。今日3つのことを申し上げていきます。我々が覚えるべき3つのこと、まず第1番目は上にあるものを求める。この上というのは天国というふうに考えてくださって結構です。上にあるものを覚える。先ほどの一節を見ますと、あなた方はキリストと共に復活させられたのですが、これどういうことかというと、イエス・キリストは十字架にかけられて亡くなられました。その日にちは、クリスマスは毎年12月25日ですけれども、イースターは毎年変わります。なぜかというと、タイ陰暦を用いるからです。今年でいうとイースターは4月17日でした。ですからイエス様が十字架にかけられたのは4月15日でした。今学期の初めの頃でした。イエス・キリスト、朝の9時から午後3時まで十字架にかけられておられました。そして殺されました。金曜日に殺されたけれども、日曜日に復活をされた。だから教会は日曜日に礼拝をするようになりました。イエス・キリストが復活をされた。そしてパウロはクリスチャンというのは、イエス・キリストの十字架が自分の罪の許しのためであったと信じている人です。ですからキリストが死なれたように、自分も古い罪の生き方にはもう死んで、イエス様が復活されたように、新しく罪の生き方ではなく神の愛のうちに天国の生き方を始めていく、それがクリスチャンなんだということを語っているわけです。そして上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。イエス・キリストはこの地上で約30年間歩まれました。そして十字架にかけられて殺された。それが大体33歳ぐらいの時だったと考えられています。その後、復活した後40日間弟子たちと共に過ごされました。そして天に昇っていかれた。 で、10日後にペンテコステ、教会が始まっていきました。それが暦です。ですから、イエス・キリストは神の右の座に今、天においてはいらっしゃいます。そのことを思いながら、この地上において生きていきなさいと言ってるんです。上にあるものを思いなさい、地上のものに思いを寄せてはなりませんというふうに書かれています。これどういうこと、何を語っているのかというと、クリスチャンとしてのアイデンティティ、神の民としてのアイデンティティ、あるいは教会に来る者としての、あるいはミッションスクールに通う者としてのアイデンティティについて語っているんです。私は9年間外国に住んでいました。4年間アメリカに住んで、5年間イギリスに住んでいました。でも国籍は常に日本でした。外国にいても自分が何人であるかということを意識するということがあります。そしていつかは自分の国に帰ってくるということを意識して生きるということがあります。いろんなものを買っても、車も買いました。アメリカでも買ったし、イギリスでも買った。だけどその車をまさか日本に持ってくるとは思っていませんでした。そこで使って、家具も買いました。それらも使ったけれども、そこに置いてくるものです。で、自分の本国はこの国であるということを意識していました。同じように私たちはこの地上において、さまざまな買い物もするし、勉強もするし、活動もします。だけどこの地上でのものは置いていかなければならない。どれほどのお金持ちであっても、お金を持って、まあ、お金に棺桶にお金入れる人いますね。有名な俳優さんで、奥様が何百万円か棺桶に入れて一緒に燃やしたというのは聞きました。あるいは昔であるならば、亡くなった人と一人六文銭を入れていたということも言われていました。だけど天国に持っていくことができるわけではない。持っていくことができるのは唯一自分の人格だけです。あなたがどういう人であるか、それは変わることがない。だけど物は置いていかなければなりません。自分はどういう人間なのか、自分はどういうアイデンティティなのか、それによって行動が変わっていきます。例えば学生時代に東京で生活をしている。結婚すると一人ではないので、ご主人あるいは奥さんがいるので、独身のような生き方はもはやできなくなります。さらに大きくなる、変わるのは子供ができた時。子供ができた時に自分勝手に自分のお金、時間を自分のやりたいことだけに使うことはできません。親としての生き方、父親としての生き方、母親としての生き方になります。同じ場所に住んで、同じ家に住んでいてもです。自分の立場が変わる時に行動が変わってきます。会社においてもそうです。あるいは学校においてもそう。1年生の時に何も分からなくてサークル活動をしているのと、3年生になって全体リードしていかなきゃならないということになった時、同じ大学の同じサークルでも物の見え方が変わってきます。行動も変わってきます。同様に、入ったばっかりの1年生社員として仕事をする時と、管理職になって仕事をする時では物の見え方っていうのは変わってきます。アイデンティティが変わるからです。同じようにこの地上で住んでいても、活動していても、いや自分はいつかの天に戻っていく、天の国の使命としてイエス様と共に永遠にいることになるんだということを思いながら生きていくと、行動が変わってくるんです。だからこの地上にはいるけれど、この地上のことばっかり考えてはならない、天のことを考えなければならないということをパウロは語ってるんです。ですから、まず一番最初に今日申し上げたいこと、それは上にあるものを求める、天のことを求める、天において大切なことを求める、それは神の愛のうちに神を愛し、隣人を自分のように愛するということです。2番目にすべきことは何か、それは悪しきものを脱ぎ捨てるということです。悪しきものを脱ぎ捨てる。9節を見ますと、古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着なさいというふうに語っています。そして5節からこういうふうに書かれてました。だから地上の体に属するもの、すなわち淫らな行い、汚れた行い、情欲、悪い欲望および貪欲を殺してしまいなさい。 きつい言葉使われてますね。貪欲は偶像礼拝に他なりません。これらのことのために神の怒りが不従順の子らの上に下るのです、というふうに書かれています。まず行いについて書かれており、次に言葉について書かれています。みだらな行い、不貧困、これは良くない。そして汚れた行い、それも捨てなさいと書かれている。そして情欲、性欲とか食欲とか、それは悪いものではないんです。神が与えてくださった良いものです。だけど自己中心的に自分のためだけに、自分がやりたい仕方でやりたい放題に用いるときに、それは我々を滅ぼすことになるというふうに語っているんです。そして悪い欲望、また貪欲、むさぼり、それは他の人のものを欲しがること、それらを殺してしまいなさい、殺してしまいなさいってきつい言葉を用いられてますけれども、雑草が生えてきます。夏には雑草が必ず生えます。冬の間は雑草は比較的少ないですけれども、雑草は必ず生えてきます。草を抜かないといっぱい生えてきます。いっぱい抜いても抜いても、結構雨が降って暖かくなると雑草というのは生えてきます。うちの近所でも空き地みたいなところがあって、このくらい長い草が生えてくるんですが、業者を入れてそこの地域きれいに刈っていました。きれいに刈ったんだけれども、もうかなりの長さに戻ってきています。でコンスタントに雑草っていうのを抜いていかなければならない。雑草を殺すために必要なことは何か、まず栄養を与えないということがあります。光合成をしますから、光が入ってこなければ雑草っていうのは育ちにくいということで、黒いシートをかける場合がありますね。そして空気が当たらなければもちろん育っていくことはできない。で悪いものが育っていくにも、いいも、まあ、カビなんかもそうですけれども、栄養があればそこでカビっていうのは育っていきます。湿気があれば特にそう、お風呂場なんかそうですね。で我々の悪い性質、今挙げたようなものもどっかから養分を得て育っていってるわけです。どこからその養分を得ているのか、自分の罪の性質、あれやってよくなかったな、もう失敗だった、本当にまずかったと思うことあると思います。先ほど悔い改めのお祈りの中で祈られたかもしれない。どこからその養分を得ているのか、友人から得ているのか、あの人と一緒にいるとついこういう悪いことをやってしまう、悪いことを言ってしまう、あるかもしれません。ネットから得ている場合もあるでしょう。ビデオから得ている場合、本から得ている場合、どこからその養分が来ているのかを知り、それを断つこと、それが自分の習慣の中に入ってこないようにすることによって、それを殺すことができる。殺すというと強い表現ですけど、その息を絶えさせることができます。神は実会を通してイスラエルの民になすべきことを教えてくださいました。またなすべきでないことを教えてくださいました。実会が与えられたのはエジプトを出てからです。出エジプトのエジプト出発した後に与えられました。すなわち奴隷状態から解放されて、これから神の民として約束の地に向かって生きていく、そのために必要なこと、必要なルールとして教えてくれました。それは彼らを守るためでした。彼らをきちんとした生き方へと導くためでした。でここでは服を脱ぐというモチーフが使われています。古い人をその行いとともに脱ぎ捨てというふうに言っています。でこれは洗礼のイメージなんです。実は1世紀の教会において、また2世紀3世紀もそうでしたけれども、洗礼を受けるときに古い服を脱いで洗礼を受けて、そして洗礼を受けたときに新しいきれいな白いローブを着せてもらったという習慣がありました。洗礼って水に、クリスチャンになるときに、キリスト教となるときに水の中に浸かる儀式です。あるいは頭に水をかける場合もありますけれども、そのイメージなんですね。だから古い汚いものを脱ぎ捨てて新しいきれいなのを着なさいというふうに言ってる。皆さんシャワー浴びるときに、家帰ってシャワー浴びるときに、暑い日 まあ、今日もこれから暑くなるかもしれませんけど、汗をいっぱいかいて脱ぎますね。で、シャワー浴びて、古いのもう着たくないですね、普通。じゃなくて、綺麗な服を着たいと思います。同じように汚いものをもう脱いでしまいなさい。そして綺麗なのを着て、天国の香りのする、どんな香りでしょうか。バラの香りかもしれない。日の光の香りかもしれない。綺麗で美しく清潔で、バラの香りのする天国の日の光のもとに乾かしてもらった服を着て生きなさいということ、そして天国に向かった生き方をして生きなさいということを言ってるわけです。行いについて語ってました。そして言葉についても語ってます。言葉っていうのは言霊という言い方をしますが、日本では何を語るかっていうのは私たちにすごく大きい影響を与えます。8節、しかし今ではそのすべてを、すなわち怒り、憤り、悪意、冒涜、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさいというふうに言ってます。怒りというふうに最初に言われている言葉、ゆっくり長く続く燃えている怒りのことを指す言葉です。ずっと何かについて怒ってる、怒ってる人っていますね、時々ね。皆さんはどうでしょうか。あるいは憤りというふうに訳されている言葉、これは急激にバーンとぶち切れる種類の怒り、これも良くないと言います。そして悪意、悪意っていうのは、まあ悪いことを思いながら何かをする、善意の人じゃない、いつも悪いことを考えている人と言います。さまざまな悪が出てくる根になっている悪い思い、これも捨てなさいという。そして冒涜、これは神に対してのものですけれども、人に対しても人を冒涜するような悪い言葉、悪口、これも良くない、これも捨てなさい、天国にそれはふさわしくないというんです。そして恥ずべき言葉、卑猥な言葉、これらも捨てなさい、そういう口にしてはならない。その口にすることによって私たちはその影響を受けていってしまうということです。そして嘘をつかないということが言われています。何を語るか何を語らないかによって私たちの人格が形成されていきます。ですから悪い行いを捨て去ってしまって、悪い思いや悪い言葉も使わないように、そして天にふさわしい生き方をしていってくださいと書かれています。その時に真の知識に達する、新しい人を着なさい。新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされ、真の知識に達するのですというふうに書かれています。で、それは我々を第3の最後の点へと導きます。第3番目、新しい人を着るということです。汚いものを捨てて、まずアイデンティティを明確に持ち、自分が何者か、天に向かって生きていくんだということを受け止め、汚い服を捨てて、脱ぎ捨てて、水を浴びて、シャワーを浴びて、神によって清めてもらって、で、新しい人を着るということです。新しい人は作り主の形に従ってますます新たにされ、新しい人っていうのはこう成長していくっていうふうに書かれています。で、真の知識に達するっていうのはどういうことかというと、このコロサイの教会の中で当時流行っていたのは、キリスト教の異端の考え方、グノーシス主義っていうのがありました。実はそれが背景にあります。キリスト教にはさまざまな異端というのがあります。正当なキリスト教、ここまでは、まあ、いろんな教派とかカトリックとかプロテスタント、東方教会とか、またその中でもさまざまなグループあります。ここから外れたら異端というのがあります。今話題になっている統一教会、あるいはキリスト教とは関係のない異端中の異端、しかもものすごく有害なものです。私の友人でもそれに入って随分苦労した人がいました。壺を買わされたりとか、まあ、1980年代でしたが、まあ、未だになんかそういうの続いてるみたいですね。まあ、細かいことは避けますけど、異端っていうのがあるんです。異端は人を破壊します。そして神から人を遠ざけます。キリスト教っぽい感じなんだけど明らかに違う。で、その線引きっていうのはあるんです。 具体的に言うと、最初に4つ教会が集まって公の会議を持ちました。世界史をやった人習ったかもしれない、ニケア宗教会議325年、そしてコンスタンティノープル宗教会議、エフェソス宗教会議、カルケドン宗教会議、これらはカトリックもプロテスタントも東方教会も皆納得している4つの会議です。で、そこで決められた範囲が正当なキリスト教の範囲になっていきます。で、そこから外れているものはキリスト教ではない、異端とされるものなんです。で、ここではグノーシス主義、特別な、知識があって、その知識は特別に教えてもらえないとわからないというような神秘主義的な考え方がありました。で、そのことを念頭においてパウロはこのことを言ってるんです。真の知識っていうのはイエス・キリストから与えられる、神から与えられるもので、そんな人の言い伝えとかそういうものじゃないんだということを言ってるわけです。クリスチャンは古い服を脱いで水に入り、新しくて白いローブを着てクリスチャンとしての歩みを始めました。だからクリスチャンとなるということは、新しい服を着てイエス・キリストという新しい服を着て、あの愛の方と共に生きる生き方になる。そしてそのような生き方をするときに自由になります。自分の情欲、憎しみ、怒り、嘘から解放されて、悪意から解放されて、人を許し、人を愛する生き方になっていく。もちろん完全にはなれません。ちょっとずつちょっとずつ失敗しながら進んでいくんです、天の御国に向かって。だけど、あそこに向かっていくんだ、で、自分はもうあそこにつながってるんだという生き方をしていく、天にね。それがクリスチャンとしての生き方です。イエス様が生きられたような生き方をしたいと願う。そしてそれこそが真の知識と言っていい。真理はあなた方を自由にすると聖書は語ります。皆さんは神によって作られました。愛を持って作られました。偶然に生まれてきたのではない。それが真理です。そして私たちには生きる目的があります。なすべき働きがあります。ことしすべきことがある。あなたでなければできないことがあります。そしてその中心は神の愛を知り、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、これが聖書の中心です。私のキリスト教概論では期末試験にそれが出ます。昨日も期末試験やりました。それがまだ採点してませんけど、それができないと再履修っていうふうに言ってあります。授業第1回目からいい、毎回毎回そのことを繰り返しています。ざっと見た感じ、ほとんどの人出てできていました。おそらく全ての人できたでしょう。なぜか、なぜそれを出すのか、それが一番中心だからです。神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それが分からなかったらキリスト教概論再履修しなければならないと思います。そしてその天の生き方をしていく。天の生き方っていうのはどういう生き方か、12節からもう一回読んでいきますね。あなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。それが新しい服の性質です。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。不満を抱くことはあるんです。私たち罪人ですから、互いにクリスチャンになってからも不満を抱くことはあります。だけど許し合う、神が許してくださったように私たちも許し合う。そしてその上に愛をつける。愛は全てを完全に結ぶ帯です。これはね、パウロ本当に美しい表現だと思います。ローブでもそうですね、バスローブでも帯があります。で、それ全体を包むんです。で、愛はいろいろあっても全体を包んで許していく帯なんです。パウロはどっちかというと厳しい人でした。彼は優しい柔和な人というよりもガーンと厳しいことを言う人でした。絶対にいい加減にはしない、そういう性格の人だったんですけど、彼が一番愛について語ってるんです、聖書の中でも。この箇所もそうです。第一コリント書13章もそうです。神に愛されてるものとして互いに愛し合い、許し合いなさいということを彼は語っています。そしてキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。これね、コリント、ギリシャでしょ、古代 古代ギリシャっていうのはオリンピックもありました。オリンポスでオリンピックが行われていました。だここを見ると英語の翻訳はね、こういうふうになってます。日本語だとキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいという。 Let the peace of God be the umpire in your heart。 アンパイアって審判ですね。スポーツの用語をパウロ用いてるんです。キリストの平和があなた方のアンパイアになるよ、審判になるようにしなさい。正しいかこれでいいんだって言うんじゃなくて、キリストの平和という基準で全てのことを考えなさい、そして壁を越えなさいと言ってます。ギリシャ人とユダヤ人という壁がここの教会にあったと思います。それは大きい壁だった。民族の壁、国籍の壁、そして儀式の壁、文化の壁、階級の壁。自由人もいたし、それから奴隷もいました。古代ギリシャで民主主義は始まっていったというふうに言われてますけれども、まあ実際そうなんですけれども、奴隷がたくさんいました。女性も参政権はなかった。参政権があったのは大体25%ぐらいというふうに言われています、民主主義とはいえ。だから我々が経験している近代民主主義というのは近代のヨーロッパから始まっていきます。自由人と奴隷の人の壁、階級の壁、文化の壁、民族の壁、そんな壁も全部越えて、キリストの平和が私たちをアンパイアとして、審判として導くようにしなさいというふうに彼は書いてるわけです。それが新しい人を来た生き方だということです。そのようにして私たちは少しずつ少しずつ失敗もしながら天の御国に向かって歩んでいくようにパウロは教えてくれてるんです。なぜか、イエス・キリストが私たちを愛し許してくださった、そのキリストに倣っていきましょうということです。キリストが愛してくださったように互いに愛し合いなさい、キリストが許してくださったように互いに許し合いなさい、そしてキリストがおられる天の御国、天国、神の右の座におられる、それをいつも思いながらこの地上での働きをしていきなさい。だけど自分の全てをここに注ぎ込んではならない。大切なんだけど、自分のアイデンティティは天であって、自分の国の国籍も超えた生き方をする、民族のも超えた生き方をする、それが神の民、クリスチャンの生き方なんです。だからプーチン大統領がロシアのスラブ民族の物語に捉えられて戦争を始めた、もしそれが原因であるとするならば、それは天の生き方ではない。ナショナリズムを超えてないからです。民族主義を超えてないからです。民族を超え、神の平和が実現するような生き方をしていく、それがキリスト者の生き方であり、天の生き方です。お祈りを捧げましょう。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地上のものに思いを寄せてはなりません。父、子、聖霊なる神様、どうかこのナショナリズムが高まり、そして世界が分断されていくこの時代に、私たちが上にあるものを思い、互いに許し合い、平和を作る民となっていくことができますように、国籍を超え、民族を超え、あなたが私たちを愛してくださっているように、共に愛し合い、許し合い、平和を作っていくことができますように、助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。